読者からの質問。マタイ19章10から12節のイエスの言葉は、独身でいることを選ぶ人は、神秘的な方法で独身の賜物を与えられているということを示唆していますか？イエスが独身について語った時の状況を考えてみましょう。パリサイ人がやってきて、離婚についての問題を持ち出した時、イエスは結婚に関するエホバの基準をはっきりさせました。立法では、妻に何かみだりな点を見つけた場合、夫は離婚証書をしたためることができましたが、初めからそうなっていたわけではありません。申命記24章1、2節。そしてイエスは、誰でも淫行以外の理由で妻を離婚して別の女と結婚する者は、姦淫を犯すのです、と述べました。マタイ19章3から9節。それを聞いた弟子たちが、妻に対して、男の立場がそのようなものであれば、結婚することは勧められません、と述べると、イエスはこう答えます。すべての人がその言葉を受け入れるわけではなく、ただその賜物を持つ人たちだけがそうします。母の胎からそのように生まれついた縁人があり、人によって縁人にされた縁人があり、天の王国のゆえに自らを縁人とした縁人がいるのです。それを受け入れることのできる人は受け入れなさい。マタイ19章10から12節。文字通りの縁人とは、先天性の異常により、また事故や去勢により縁人となった人でした。しかし、自ら進んで縁人となった人もいます。その人は結婚することもできましたが、天の王国のゆえに、自制心を働かせて独身を保ちました。イエスのように、王国奉仕に専念するために独身でいることを選んだのです。生まれつき独身の賜物を持っていたわけでも、そうした賜物を授かったわけでもありません。それを受け入れた。つまりその賜物を意図的に獲得したのです。イエスの言葉を踏まえて使徒パウロが説明しているように、独身者であれ、既婚者であれ、すべてのクリスチャンは神に受け入れられる仕方で奉仕できますが、自分の立場について、心の中でしっかりと定めている独身者の方が立派に行動していることになります。なぜでしょうか？結婚している人は、配偶者を喜ばせ顧みるために、自分の時間やエネルギーが分かたれてしまいます。一方、そうした責任のない独身のクリスチャンは、主の奉仕に打ち込むことができます。そして、自分たちの立場を神からの賜物と考えます。コリント第一、7章32から38節。ですから聖書は、クリスチャンが何らかの神秘的な方法で独身の賜物を受けるとは述べていません。その人は独身を保つことにより、その賜物を培います。気を散らすことなく王国の関心事を推し進めるためです。今日、こうした理由で多くの兄弟姉妹は独身でいることを決意しています。そうした人たちを励ますのは良いことです。記事の終わり。